この十章はよく開かれる箇所です。特に8節から11節までは、救いの決心を、されたときに、よく確かめる箇所です。しかしローマ人の手紙を、学んでいきますと、大きな、流れとしては、ユダヤ人が、神様から、離れているのは、なぜか、そしてイエス・キリストを拒み続けているのはどうしてだろうかという疑問に対する、答えが9章から11章まで続いています。その中で、この十章の有名な、信仰告白、また、宣教の必要について、語られているんです。ここだけ信仰告白のところだけを抜き出せばいいんですけども、もう信仰によって救いについては五章を中心にはっきりと書かれていて、そしてクリスチャン生活の生みの苦しみについては8章までで書かれていて、そこで改めて信仰告白の重要性について語られているのは大変不思議な気がします。この10章も大変大切で恵まれている箇所ですので、じっくり進んでいきたいと思いますけども、今日は10章の1節から10節までを見ていきます。今朝のテーマは、御言葉は近くにある。パウロは、どうしてイスラエルの民がつまずいてしまうのか、そして、イスラエルの行く末を案じつつ、モーセが、語り、そして書き残している箇所を引きながら、どうして信仰の告白が、救いに至るのか、また信仰の告白が大切なのかということを、紐解いています。共に見てまいりましょう。では10章の1節から10節を拝読いたします。ローマ人の手紙10章1節から10節。兄弟たちよ、私の心の願いは、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに、自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じるものすべてに与えられるのです。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。天の父様、今朝改めてパウロを通して 語られ記された信仰告白の言葉、救いをもたらす言葉について御言葉を改めて見てまいります。神様の果てしないまた深いご計画をこの箇所から知り、またこの御言葉の約束の通りに救いをいただいた恵みを改めて心に刻み確信できますように導いてください。ご聖霊の助けと導きをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所も個人伝道の目安として、私たちが学んだことのあります、ローマ人の手紙の道、ローマンロードと言われている、箇所にも選ばれているところです。まあ、ヨハネ伝を読んでもまたローマ人の手紙の抜粋を見てイエス・キリストを信じれば救われるということを私も個人伝道していただいたんですけども、改めて聖書を通して読むと全然分かっていなかったなということに愕然といたしました。確かに言っていることはそうなんですけども、どんな背景でどんな方に向けて語られているかということを見ると、さらに深い神様のご計画がこの中に込められていることを見ることができます。この文脈に置きながらこの箇所を改めて見ていきたいと思うんです。先週見ました9章の30節から33節には、義を追い求めなかった異邦人が信仰によって義とされた、神の前に受け入れられた。しかし、イスラエルはこの、義の律法、義とされる道を、追求したにもかかわらず、この律法の、最終目的に、到達しなかった。義を得ることができなかった。なぜか、彼らが行いによる義、行いによって神様に受け入れられようとするのでつまずいた。義を得る道は、信仰である。主に信頼する道だからである。まあ、そう、パウロは、この、九章をまとめています。そして、十章の冒頭に、これを引き続いて、熱心であっても、神の義を知らないと。そう指摘しています。どこがつまずきのもとだったんでしょうか。十章の一節には、自分自身、パウロ自身が、この同胞たち、ユダヤ人たちが救われることを願っています。別に、救われないように邪魔しているわけではなくて、もう前の章では自分が救いを、たとえ失うことで、彼らが救われるならば、自分は救いを失っても構わないと。モーセがかつて自分が断ち切られてもイスラエルの民が許されるなら構いませんと言ったように、パウロも同胞の祝福と救いを熱心に願っていました。パウロはこのつまずいていたユダヤ人たちと同じつまずきによって、行いによって神様に受け入れられるものになりたいと追求していまして、そうでないということを キリストご自身から教えられ、この方こそ約束の救い主だと信じたときに、直ちに街道で本当の救いの道はこれですと述べ伝え、早速迫害されることになりました。そしてユダヤ人たちともう口を酸っぱく語り合ったんです。パウロは異邦人伝道に召されていまして、異邦人諸国に福音を伝えていったんですけども、そこでもまずユダヤ人の街道集会場を訪ねて、イエス・キリストこそモーセが証しし聖書が証ししている救い主ですと語りました。多くのユダヤ人たちはこれに驚きましたけども、確かに聖書を調べればその通りだと、そう幸いにも認めることができたユダヤ人たちは救われましたけども、そうでないユダヤ人たちの方が多く、パウロの後をつけ回して行く先々で邪魔をし迫害し、また非道な方法で外国人たちがキリストを信じるのを邪魔し続けました。かつてのパウロがそうであったように、ユダヤ人は神様に受け入れられるものとなりたい、そう熱心に求めていました。しかし熱心であっても正しい知識に基づかなければ、それは願っているものを得られない、これは厳然たる事実としてあります。一生懸命おいしい料理を作ろうとしても、やり方が間違っていると、そして砂糖と塩を間違ったりしてしまうと、どんなに愛情を込めて作っても食べる方を喜ばせる、気持ちは喜んでくれると思いますけども、おいしいねとは、言ってくれるかもしれませんけども、おいしくありません。科学の発展において、実験という方法、観察という方法を通して、人々の思い込みがあったということが明らかになってきました。重たいものと、そして軽いものによって、落ちるスピードが違うんじゃないか。確かに空気抵抗を考えるとそうなんですけども、空気抵抗がなければちっちゃい砂粒でも大きい岩でも落ちるスピード同じなんですね。また、病気を、防ぐためにどうすればいいか。昔はインフルエンザが流行ったのは天体の影響だと信じられていました。しかし病原菌が見つかりました。昔は実験でですね、物がどうしたら腐るのかとか、また病気になるのかということを、調べていました。病原菌あるいは細菌が見つかったのは、食べ物をこう熱く煮沸して、そして密閉した容器に入れたらいつまで経っても腐らないということが分かったと。これで、外部から何かが入ってきて悪くなるんだということが分かって、これが小さな 着物が働いているということを、証明いたしました。しかしウイルスは本当に小さくて見つけることができませんでした。もうまだ見つかって100年経ってないぐらいです。そしてウイルスにもいろんな移り方をしていまして、最近ちょっと本読んだらですね、はしかや天然痘、もうこれ風で飛んで移るんです。十数メートル飛んでも移る。インフルエンザウイルスも数メートル飛んで移ると言われていまして、でもコロナのウイルスは唾で飛ぶことがあっても空気中をあまり激しく漂ったとしてもあまり移らないということが徐々に分かってきて、満員電車もそんな危なくないよと、まあ、そういうふうに、少し安心材料が出てきたとあります。まあ、いろんな、ことを正しい知識に基づかないと願った結果は、熱心であっても出られないということがあります。で、救いについてもそうなんです。まあ、岩をも砕くほど熱心に求めても行いによって神様に受け入れられようとしてもどんなに熱心でも無理だったんです。人が自分の力で罪を克服しようと、自分の力で神様の前に許しを得ようとしてもそれはどんなに熱心でも叶いません。これまで一生懸命やってきたからということ、これが無駄だと言われると大変辛いですね。ちょっとやってみてうまくいかなかったから別の方法っていう場合には、諦めもつけやすいんですけども、もう生涯かけて命がけでやってきたことが、間違ってたっていうのはなかなか認めにくいという、ことがあります。ですから、行いによらないと言われたときに、ユダヤ人たちは大変反発したんです。その熱心は知識に基づくものではありませんと2節にあります。3節も読みいたします。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。モーセの五章の最後、申命記では、あなた方は守れないと。そして、神様の裁きを招きます。祝福と呪いの中で祝福を選びなさいと言われながら、結局呪いを選んでしまうということを、モーセは知っていて、でも、この、どんなに努力しても祝福を自分の努力では得られないということを、イスラエルの民は神様のご計画の中で、証明して、すべての人が行いによって、義とされようということが無理だということを、知るために、彼らは、まあ、実験台というのはなんかちょっと辛い言い方ですけども、彼らは身をもって証明するために神の民としてご計画の中で導かれていったんです。もう千年は経ってますね、500年以上、数百年かけてイスラエルの民はこのことを証明していきました。私たち異邦人はその点でイスラエルの民に感謝しなければいけませんね。私たちが同じように誤った方法で義を追い求めずにまっすぐに救われるように神様は イスラエルの民を用いてくださったからです。さて、この律法が目指すものはキリストです。イエス様は聖書全体が私を証ししているのですと語られました。それで義は信じる者すべてに与えられるのです。創世記の十二章に、あなたの子孫によってすべての国民は祝福を受けるという、アブラハムへの約束が与えられました。このことを実現する子孫としてキリストが誕生いたします。そしてアブラハムが義とされたのは神を信じた、それが彼の義と認められたと創世記15章にあるように信仰によってです。それからモーセを通して律法が与えられました。それは信仰によって義と認められる、行いにはいらないということを証明するためでした。さて、十章の五節をもう一度読みいたします。モーセは律法による義について、律法の掟を行う人はその掟によって生きる。確かにそうです。神様が、命じられた教えすべてを、完全に守れば、義が与えられます。ただ罪のためにそれが不可能になってしまっています。この律法の掟を行うことが、不可能ならばどうして、神様はそれを与えられたのか。誰一人、守りきれなかったこの掟を神の御子イエス様がただ一人守って、ご自身の義をすべての人に与えるためでした。マタイの福音書の三章の説教の中にイエス様が何のために来られたかを証ししている箇所があります。5章の17節、7ページ、新約聖書の7ページです。5章17節を読みいたします。私が律法や預言書を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで律法の一点一角でも決して消え去ることはありません。すべてが実現します。この、決して、去ることのない神の律法、それが私たちに直接向けられている限り誰一人義とされることはできません。しかしこれはすべての人が守ることができず、キリストだけは守ることができるために与えられたものでした。イエス様は完全に守られました。この方に罪がありませんでしたから。そしてご自身が得た義を神様は信じる者に与えてくださいます。そしてキリストが正しいように正しいと 認めて受け入れてくださいます。これは恵みの賜物、プレゼントです。信仰によって受けるもの、行いによって受けるものではありません。この掟によって生きると、守ればですね、守られた、そして、生きるものと、されたキリストが、この、義を、差し出してくださいました。ローマ書の10章の6節7節は新明記の引用です。新明記の30章旧約聖書369ページ。夜の聖典でも見てきましたけども、この祝福と呪いの後にあなた方は守れないだろうと宣告した後、30章7節見ますと、すべての呪いを下されるとあります。その後、八節に、あなたは再び主の御声に聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を行うようになると。どうやって行うようになるっていうことは抜きにして、呪いを受けたあなた方は、主の命令を守るようになって、主を喜ばせ、そして、祝福をいただくと、心を込めて主に立ち返るからであると、そのどうやってということについては抜きにして祝福の約束をモーセは語っています。そしてローマ書に引かれている11節と12節十三節ですね、そこをお読みいたします。誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるわけではないので、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。14節、誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの甲にあって、あなたはこれを行うことができる、こう言われています。このモーセの語った言葉が、ローマ書の、10章の8節が、それを受けてこう解き明かしています。ローマ書10章8節。では何と言っていますか？御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは、私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。確かに天の果て、海の果てに行かなくても、御子キリストは私たちのところに来てくださいました。キリストはご聖霊を使わして私たちの手元に御言葉を与え、心に刻み、口で言い表せるようにしてくださいました。 神の言葉が生きて働いて私たちに臨んだのです。あなたはそれを行うことができると。どうやって神に近づき、受け入れ、また御言葉を行うことができるか、それはキリストがなさった救いの御業によります。私たちのもとに生きてくださった救い主イエス・キリストは主なる神です。主イエス・キリストというのは貝箱に寝かされ、そして貧しい歩みをし、そして私たちに仕え、天国を教え、そして罪のないお方なのに私たちの罪のために死んで、約束の通りに三日目によみがえったお方が主なる神である、神の御子であるということを信じること、そしてその証拠として聖書の予言の通りに私の罪のために死なれ、三日目によみがえって今も生きて私を救ってくださる、私のうちに生きて私を新しく生まれ変わらせてくださるお方だと信じることです。これだけで救われると聖書は言っています。その後信仰を守り抜くとか良い行いをするとか奉仕するとか礼拝を守るとか、まあ、いろんな神様にできることがありますけども、そうしなければ救われないと聖書は一言も言っていません。告白し信じるなら、まあ、告白は確認のためですし、その信じたことが本当であることを証しするものです。確かに信じるならこの方に自分の救い、自分の命を委ねるならば、キリストがご自身の義を与え、私たちを罪なき者と神様に受け入れられる者とし、キリストが私たちを新しく作り変え、神の子供にふさわしいものとしてくださり、キリストが私たちを神の民の一人として、共に天国を相続するものとして歩めるように捉えて守り導いてくださる。この方に信頼してお任せする。その一点で、あとはすべて主がなさることです。それは、天災や、事故の中で、もう絶対絶命となった方が救助隊の、差し出す、呼びかけに応じて、その指示に従うのと似ています。私に任せなさいと。まあ、救助隊はいろんな指示をしますね。ここにじっとしてくださいとか、飛び降りてくださいとか、手を取ってくださいとか、救助ベルトを腰に巻いてくださいとか、いろいろ指示がありますけども、それに従えば、従って自分の命を任せるならば、あとは、救助する人が、助け出してくださるんですね。しかしあなたには任せられませんと言っ ってその手を拒むならば救うことはできません。体を救うためにはですね、もう言うこと聞かなかったら無理やりってことできますよね。気を失わせて手でも救い出すことはできます。体は。しかし、魂はそういうわけにいかないんです。任せなければ、心を扱うことはできない。人生を扱うことはできないんです。そこには信仰が必要です。仮面クリスチャンやは仮面夫婦のようにはできないんですね。体はここにありましても、心はあなたの妻ではありませんと言われたらですね、これは、ね、夫婦じゃないです。体は礼拝場所にいますけど、私はイエス様を信じていません。では、クリスチャンじゃないんです。信仰告白は、この方を心から信じたというところにあります。神様は、天から見て、大勢の人がいたとしてもですね、一人一人が心から信じたかどうかを見て知っておられます。そして見逃すことはありません。あの人イエス様信じたの？知らなかったということはありません。牧師は間違うかもしれませんけども。投げられる手、心からの祈りを主は知ってらっしゃいます。こうしてこの方を信頼して任せるだけで救いは完全です。聖書はこの救いが保たれていることを約束しています。ロマ書の11章29節にはまた第一ペテロ一章五節は神の御力によって守られているとあります。まあ、テキストに書いてありますのでそこを見てくださいね。そして告白したということ、心から告白したということはご聖霊の導きがあったということの証拠だと聖書は教えています。第一コリント十二章三節、こう読ませていただきますね。第一コリント十二章三節。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。心からキリストを告白したのはご聖霊によることの証拠です。そしてイエス様自身は救いに導かれたものを見捨てること、追い出すことは決してありません。ですから信仰告白によって明らかにされた救いは失われないんです。たとえ私たちが忘れてしまったとしても神様は覚えていらっしゃいます。救いの御言葉は今私たちの手元に置かれています。これを信じるだけで救われると、これは私たちにとっては簡単なことだと言えるかもしれません。しかし行いによってと掟によってと長年何世代もかけて学んできたイスラエルの民にとっては 途方もないことだったんです。しかし途方もないからこそ、私たちは行いによらず信仰によるということを覚えたいんです。イスラエルの民みたいにもう寄り道寄り道して何世代もしてやっと救われるという必要はありません。もう彼らの歴史を見て、生涯を見て、行いによっては救われないということが神のご計画であり真実であることが明白です。ですから私たちは信じたことを軽く見ないようにしましょう。そしてあれもしなきゃこれもしなきゃ救いが不完全ではないかというふうな誘惑に負けないで、私が救われたのはただ信じただけによってだという確信を持って、救いが失われない平安のうちに保たれ、そしてだからこそ安心して死のために生きましょう。死のために使いましょう。人間関係でもそうですね。私がきちんとしないと捨てられるなんて子供が思ったら親悲しむでしょうね。夫婦でもそんな関係だと嫌ですよね。神様はなおのこと、そんな思いで奉仕してほしくないと思います。そんな思いで礼拝を守らないでほしいと思います。私たちは行いを大切にしますけども、救いは行いに占ないことを確信して歩みましょう。お願いいたします。天の父様、どうか私たちが時に行いにとらわれてしまうことがあるかもしれませんけども、私の救いは聖書の約束に従ってキリストを信じたことによるその確信を失うことがないように守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。